月11日水曜日であります。えのきだ自由自在のお時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからお送りしております。千葉の停電が長引いておりますね。東京電力だけでなく東北電力とか、まあ、近隣 の電力会社からも応援部隊が続々入って、作業しているようでありますけれども、やっぱりね、こういう時こそですね、やっぱり迅速に対応しなきゃいかんのですが、私が今から何を言いたいかというと、丁寧な仕事をするなということを私は言いたいんですね。雑にやろうっていうことですね。雑にやってスピードを上げようということはできないのだろうかというのが私の、まあ、ご意見です。これ日本人的な考え方からするとなんだそれっていう話になるのかもしれませんが、非常時局においてはですね、丁寧にマニュアル通りにきちんとしたものを作るということよりも、その目的というか、その、まあ、被害であったりダメージをいかにその軽減するかということが先決になってくるわけですね。ですから、例えば、まあ、簡単な話です。今停電を解消しようということで、その電気の技術者の皆さんが電柱に登り、架線、その線をこう引っ張っていく、電線を引っ張っていく、かっちりとしたものを作っていっていると思います。折れた電柱を引っこ抜き、そこにまた新たな電柱を立て、トランスを乗っけ、ケーブルをこう這わせと、それで検査をして OK ってなったら送電というような形になっていくわけですよね。これをですね、もうちょっと雑にしたらどうかというのが私の、考え方で、例えば電線にね、まあその電柱が生きてるところは電柱をそのまま使えばいいし、電線がもうぶっ倒れててしばらくそこら辺はもう立てるのに時間かかるとなったら、道路脇のなんか溝みたいなところにその電線這わせるとかですねとりあえず、でその電線つってもですよ、その高圧電線ではなくて、家庭に引っ張れる最低限の電力ということですよ。だから一世帯あたりせいぜい10アンペアぐらいですかね、1000ワットぐらいですよ、もっと少なくてもいい、5アンペアぐらいでもいいですよ、まあ、今非常時なんですから。で明かりに関して言えば、今 LED の電球使えば相当に少ない電力で明るく照らすことが可能です。でとりあえず必要なものといえば、携帯電話スマホなどの充電、これでしょうね、やっぱ大事でしょうね。あとはそのまあエアコンか、エアコンはちょっと5アンペアじゃきついでさな、まあそれでもまあ扇風機ぐらいは回せますよ、ぶっちゃけないよりはマシです。数日間の我慢ということになりますから、とりあえずそれでその電気が来てないところまでバーンって引っ張って、それをこう後から追っかけてそのきちんと整理していくっていうような形のその部隊をこう編成するってことはまあできないのだろうかというのが、まあ今日私が言ったってもう遅いのはもう特に遅いんですけれど、9月11日19時4分現在のデータですけども、千葉県内で約39万7100世帯の停電が発生しているというところですね。一番停電が多いのはどこだ、市原市か、市原市が54,400件で、次いで八街市が29,500件ですかね。あといくつかその、まあ、万単位の停電の件数が出ているところはこうバラバラとあるわけですけれど、でもう死者がもうすでにその熱中症だとかっていうことで、まあ、出始めているということを考えれば、やっぱスピードっていうのが大事ですね。これなぜ私申し上げるかというと、これ今更始まった話じゃなくてですね、今からざっくり言うと、もう70年ぐらい前にもうこれ証明されてることなんですよ。これ長野守という人がですね、終戦、要するに1945年の翌年だから1946年に講演をなさって、それがその本になっているのは敗戦真相記という本があります。これに出てきますが、 そのアメリカのその駐留軍がいわゆる進駐軍が日本にやってきて、でその電話の回線を引かなきゃならんということで、東京から横浜の間に電話線を引っ張ってくれというふうに日本のその行政の方に打診をしたと。で、分かりました、作りましょうと、線を引っ張りましょうと、大体、東京から横浜まで引っ張るとなると、そうですね、3ヶ月ぐらいかかりますかね、みたいな返事をしたそうです。これはもう、ね、大真面目で返事をしてるわけですよ。それはもうきちんとしたその電柱を立てて、それに架線をこうかけていってっていうようなことを考えると、東京から横浜までの距離ですからね、3ヶ月はかかるというようなことを、こうもう大真面目に日本側の技術者はこう答えた。それにその米軍側の、その担当者はもうひっくり返りそうになったと。じゃあお前らにはもう頼まないから、自分たちでやるからもう見とけと。で、何が行われたかというと、ジープがこう走り出しました。で、ジープにはでっかいケーブルのそのリール、でかい何メーター2メーターぐらいですかね、がこう積んであると。そっからこのケーブルをダーッとこう引き伸ばしながら地面にそれを垂らしていくわけですよ。それでこうずーっと東京から横浜まで走っていくんです。で、あのケーブルがそこで切れたら、そこでまた新しいケーブルをトラックで持ってきて繋いで、それでまたダーッと走っていくんですよ。1日か2日ぐらいですかね。で、電話線引けちゃったそうです。そういうことなんですよ、緊急時というのは。いや、道路のね、横に這わせていったら、ね、誰かが踏んづけたりして、その、断線しちゃうでしょとかってあるじゃないですか。ね。断線したら直しちゃいいんですよ。そんなものは。ね。で、断線しないような丈夫なケーブルなんてのは、いくらでもあるんですよ。車が踏んづけたって簡単に切れませんとかね、そんなのあるんですよ。で、それを使えばいいだけの話じゃないですか。で、ましてや日本がね、これだけその災害が多いところであるならば、そういったものを備蓄しときゃいいじゃないですか。北海道、東北、関東、そしてね、中部、関西、四国、中国、九州、ね、沖縄と。ね、その拠点に、そういう、通信機材であったり、そういったものですよ。通信というか、まあ、その電力をこう、供給するケーブルであったり、そういうものを備蓄しときゃいいわけじゃないですか。大したことじゃないですよ。日本の国家プロジェクトで考えてみればね。で、そういうようなことが、全くその、70年間、ね、行われてこなかったわけですよ。ですから今もうかっちりとしたおそらく、工事をまず進めていって、安全を確認してっていうようなことをなさっているんだと思います。まあ今それをね、技術者の皆さんにそれを何やってんだっていうような文句を言うつもりはさらさらなくて、今本当がこの暑い中頑張ってらっしゃるなと思います。何がいかんかって言ったら政治です。政治がそういったことにこう気を使って、そういうやり方があるんで、そういう制度を作っていかなきゃいかんね、そういうものを備蓄しておかなきゃいかんねっていうことを考えなきゃいかんのですよ。それをやってこなかったわけですよ。で、そのしわ寄せが今その千葉の市民の皆さんに来ていると。で、これは明日は我が身ですよ。もう私は熊本の大地震で経験をしておりますから、まあ、熊本の地震の場合は電気はね、私の熊本市の大部分は割と早く電気は復旧することができましたが、なかなかこう時間がかかるところもあるぞということで、これ本当明日は我が身であります。ですからやっぱり、ね、こういったものをきちんとね、議論しておくことが必要です。それと、そのね、今日安倍内閣の改造内閣が発表になりました。ご覧になったと思います。本当にびっくりするほど期待ができないメンツが出てきたなとね、小泉進次郎というね、こう精悍な面構えで何を言ってるかわからない、内容のないことをベラベラと喋る父親よりひどいかな、そういった人なんかがこうね、NHK ニュースでバーンと出てくるわけですよ。この、停電のね、被害の、これはもう国民が今途端の苦しみを味わっているというところ、それはもう2番手のニュースに持っていって、そのどうでもいい奴らの顔ぶれを紹介するってやつがトップニュースになってくるという、 まあそういうね、ああいうのを見るとやっぱりね、NHK をぶっ壊すっていうのはね、まあ支持してもいいかなって、今日はね、思ってるの、俺。ともかく、信用できません。日本のね、こんな政府なんてものは。ね、東日本大震災であれだけ、その民主党政権っていうのはダメだったって言ってね、その悪夢だとまで言っている現政権が、ね、そこまで言うんだったら、まあ、こういった現政権になってから何度こう、風水害、土砂災害、そして地震、起きました。で、どれだけの教訓を得てきましたか。全然何もやってませんよ。これをね、まだね、支持するという方はすごいなと私は思うわけでありますけれど、おめでたいな、あんたっていうふうに言いたいんですけど、で、ともかく、信用できません。で、今の、この状態では、おそらく、今言ったような、緊急即応の、まあ、エネルギーであったり、インフラ、そういったものを、復旧させるというような仕組みをおそらく作らないでしょう。であるならば、もう我々やっぱり一般市民が自らのその力で守るしかないわけですよ。で、まあ、えのきが残ったからまたソーラー発電とか言い出すんだろうね。ソーラーもいいですよ。やればいいんだと思いますよ、それぞれ。各家庭の屋根の上に、きちんとね、風で飛ばされないようにするとかね。やればいいんですけど、私はちょっとまたちょっと違うことを考えてまして、せっかくですからね、ソーラー発電というよりはもうちょっと面白いものを作れないかなというのはこう思っているんですよ。で、これ平成26年だったと思いますが、法改正が行われまして、10キロワット以下の電気の工作物はまあ、許可が600ボルト以下とかね、そういったものがこう法律が変わったんですよ。それで何が言いたいかというと、とても簡便に火力発電というふうに限定していいかどうかなんだけど、発電設備を作ることができるぞと、各家庭で。で、熱源は、何でもいいんです。これ、太陽光じゃないです。太陽光もやっていいんですよ。ただ、太陽光発電っていうのは、お日様が照ってないと役に立たないわけですよ。で、夜の間は発電できませんから、それを蓄電する装置が必要になってきます。ですから、発電と蓄電の両方が必要なんですよ。で、それはそれでいいんです。それも、あっていいと思います。それ以外に、要するに発電ですよ。エネルギーを使って発電をするという。まあ、一番エネルギーを火力発電とかあいたの感じじゃなくて使わないのは、まあ、おそらく水力なんでしょうけど、水力だって近くにね、小川でも流れてれば別ですけど、なかなかそんなちょうどね、都合のいいところに水路があるなんていうことはあんまりないですから、まあ、それは水路があるならそれも使っていいと思います。全然 OK です。もう風が吹くなら風力だって OK だと思います。近くに波が常にこう来るようなところだったら、潮力発電だと OK だと思います。で、私が言いたいのは、スターリングエンジンです。スターリングエンジンが何かわからない方はもう今から説明すると大変なんで、スターリングエンジンでググってください。もう古くて新しい技術です。100年以上前からある技術で、とっても古い技術なんですけれど、それをブラッシュアップして、今や海上自衛隊の最新鋭の潜水艦の動力として用いられるようなところまで、来てるんですね。超小型のものを作れます。で、実験用のものは1000円台から売ってます。アマゾンで買えます。熱源は何でもいいんです。ろうそくの火でもいいですし。場合によっては手のひらの体温でもいいんですよ。まあ、体温で発電はちょっと無理だと思いますけど。で、それこそね、太陽熱なんて全然 OK だと思うんですよね。太陽光じゃなくて太陽熱。で、それと反対の温度差を作るための、なんかこう、水。そういったものとかをこう用意して、発電っていうのはできないだろうか。できるんですよ。できるんですよ。すごい強力なものは無理だ。家庭用とかでね、ちっちゃいやつで作ろうとすれば、それは強力なものはできません。でも、部屋の明かり、さっき言いました LED でちょっと灯すとか、スマホを充電するとか、まあ、ノートパソコンのそれほど電力食わないやつだったらそれでも動かせるみたいなものとか、ぐらいはできると思います。まあ、12ボルトとか、場合によっては24ボルトとか、それぐらいのものですよ。USB で動くようなもの。で、USB で動くようなものとか、なんかいろいろ今、山のようにあるじゃないですか。扇風機もそうだし。 場合によっちゃあの、缶入りのドリンクをその缶ごと冷やすようなね、そういうデバイスも売ってあったりしますよ。ネットショップの参考レアものショップとかああいったとこ見ればいっぱいあるじゃないですか。でだからそういった本当にねショルダーバッグに入る収まるぐらいの大きさの、ミニミニ発電ですよ。で例えばそのカセットコンロのそのボンベでそのをその熱源にしてとかっていうようなこととか、昔で言うと回路ね、白金回路とかあったじゃないですかね、あれベンジンで燃やすんですけど、そうでなかったらぶっちゃけ普通の使い捨て回路とかでも私いいと思うんですよね。まあ夏場ちょっと入手しづらいかもしれませんけど、あれを熱源にしてそれでスターリングエンジン動かして、それでまあそのちっちゃいモーターを回して発電をするというようなことはできるでしょう。でまあそういったものとかをそのこれ本当にねそのどっかのね企業がね真剣に作ったら本当に製品化できるはずなんですよ。私はそんな財力ないですからやりませんけど、誰かねそれこそそのクラウドファンディングとかでもいいし、何かねその技術を持ってる方々が結集してそういう非常用の発電設備家庭に1台どうですかっていうのはね、そのお値段的に言うともう1万円でお釣りが来る、9800円ぐらいでどうでしょうかみたいなね、で今ならこれは2台お買い求めの方に LED ライトと扇風機を USB の扇風機をお付けしますみたいな、できると思うんですよね。だからそういったことも含めて知恵のある方が集まってそういったものを作ってほしいなというふうに思います。今日すごく長くなりましたけども、まだね、40万件近くのご家庭が あるいはその公共施設ですよ、老人ホームとかも含めて病院も含めて電気が来てないというね、これ東京帝都の隣だぜ、これ首都防衛としてどうなんだよこれまあこれはね本気でねちょっと怒んなきゃダメでしょう。すいませんね、石原慎太郎みたいな言い方してしまいましてということで、お怒りの榎田信右衛門がお送りいたしました。明日は木曜版をお聞きいただきたいなと思います。本当ね千葉の皆さんに早く涼しい夜が来ることを、本当に心から祈っております。